キプカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあ、スキップカジベスのポッドキャストでございます。いろいろとですね、脱線しておりましたが、やっとですね、近づいてまいりまして、で、木崎さんの、本出ております。集英社インターナショナル新書からですね、プロデュースの基本という素晴らしく分かりやすい、本が出ております。で、木崎さんのこの本もですね、好評だったようで、2冊目を今出筆しているということで、このポッドキャストを聞いている人にはもう必ず必読の書ですね。絶対に読んだ方がいい本でございますけれども。でですね、そのプロデュースの基本の中に俺付箋だらけで木崎さんのところに会いに行ったんですけど、そこでいよいよ本について触れることができましたということで、ここからはですね、木崎さんが、渡辺プロダクション、いわゆる鍋プロですよね、日本の芸能界の、もう元祖というね、この鍋プロ、この鍋プロに入るっていうところ、そちらのお話でございます。本読んで改めて聞きたいなと思ったんですけど、木崎さんもともと鍋プロ入るじゃないですか、はいはい、渡辺音楽出版入るじゃないですか、はいはい、その時は本当に翻訳とか英語ができるからそっちの部門として入るんですか、音楽制作じゃなくて。
自分は中学校ぐらいから洋楽聴いて、はいはい、で作りたいなと思って曲を、
はい、書いてましたよね。
書いて
た、はいはい、
それだけどみんな大学卒業の時、
はい、
まあ、マルベニーだとかさ、はい、そういう時に就職したんだけど、
はい、
で俺はなんか嫌だなと思って、はい、それで高校の英語の先生になろうかなと。
へ、はいはいはい、ね、
それで自分が出た高校に行って、
はい、
一番偉い英語の先生に雇ってくださ
い
と。
はいはいはい、そ、え、それ木崎さん教職の免許とかもとか教職課程とか持ってたんですか。持ってない
けど、それでしたら、うんうん、あ、平木先生っていうね、はいはい、先生がいて、はい、で英語は結構できたの高校の時、
はいはい、
で木崎だったら雇ってあげるよ、は
い、
その昔教職取ってこなくちゃダメだよ、
あ、それはそうですよね、
そう言って、うん、それで都の試験は受けなくていいから私立だから、
はいはいはい、
って言われて、じゃあと思って、うんと1年留年しないと2年かかるの、
あ、
教職取るのに、
はいはいはい、
それで 1年留年して取ろうかなと思って、
うんうんうん、
したら学園紛争っていうのがあって、
あ、
学級、はいはい、学校閉鎖、全学連だから全、
はいはい、学生運動さらかでしょうね、
うん、赤軍なんとかとかさ、
はいはいはいはい、
で外語大学っていうところだったんだけど、
はいはい、
そこも封鎖になっちゃった。
へ、
それで同級生とかはもう就職決まってるのに4月から勤められなくて困ってた。
そうですよね、
うん、それで6月ぐらいに、代々木の元オリンピック村で2週間の詰め込み授業やった、
はいはい、
それで卒業証書単位上げて卒業証書、
はいはい、
で俺もそれがいいなと思ったの、
はい、
ね、うん、それで取るとあと2科目だけ足りないのを、うん、卒業して超高生っていう制度があったから、
はい、
それで2科目だけ取ればいいんだ、
うん、
教育実習と教育心理学って、それだけで、あとはまあブラブラしてないかなと思ってて、して2週間もうすごいいっぱいレポート書いたり試験があったり、いろんなので、まあ卒業させてくれて、
はい、
して教務課に行ったら今年こんな感じなので、
うん、
いつ学校始まるか分かんないから、
うん、
超高生は取らないっちゃうと、
うわ、
それでどうしようかなと思ってて、ほい、じゃあ今まで作った曲があるんで、
うん、
それ録音してアナログ版、
はいはい、
で作ろうかなとか思って、
はいはいはい、
それでなんか弟の同級生で、
はい、
青山学院の、
はい、
でやってたバンドの人に頼んで、
はい、
まあ、10曲ぐらい録音 したりしてたもん。
え、そうなんですか、
うん、
でじゃあ木崎さんの音楽で歌って
歌ってんだよ。
へえ、 え、そのアナログみたいなの残ってます
聞かせたくない
聞きてえな
ーいやいや、本当もね、それでね、
はい、
そういうのやってたり、あとはツアーガイドのアシスタントやって、
あ、はいはいはい、
ドイツの人とか、はい、そういうの来て、新幹線なかったと思うんだけど、東北の旅行に20人ぐらい
引率して
行ったりするアルバイトやってなんかしてて、それでもう学校いつ始まるか分かんないからどうしようかなと思ってて、もう教員になるの諦めた、
はいはいはいはい、
それで、うん、なんか10月ぐらいかなんかに、じゃあやっぱ音楽好きでレコード会社入ろうかなと思って、
はいはい、まあそうなりますよ、
で、
う
ん、ソニーがまだできたばっかで、
はいはい、
ロクソのところがレコード会社、うん、
はいはいはいはい、
それでそこに行って、うん、総務課みたいな、なんか、
はいはいはい、って
すいませんここに入りたいんですけど言ったら、ね、うん、もう全然社会のこと世の中のこと疎かった、
いやいや木崎さんそうじゃないと、はい、
それでしたらもう今年は試験終わりました、
うん、まあそうだね、
あなた僕はもう卒業証書持ってるんですと、
はいはい、
それが困るんですよね、
うんうんうん、
新卒者を対象に試験をやるから、
はいはいはい、はい、
だからどっか別の会社に入ってそれからうちに来られたらいいんじゃないですか、
う
ん、
もう一度ね、
うん、言われて、そうなんだ、卒業証書持ってると良くないんだと思って、
新卒ってことで取れないからね、
うん、
はいはい、
それでそういうのがあってなんかした時に、うちの親父さんの会社の、
はい、
うん、監査役っていうのを栗林さんという人がいて、うん、
はい、
その人が渡辺晋さんのおじさんだった、
ね、すごいその話、
それで渡辺晋さんに言えばどっかレコード会社紹介してくれるんじゃないのって言って、でうちの親父さんは息子の就職をその栗林さんに頼めなかったので、
はいはい
はい、あの部下の人がいた、なんつったっけちょっと今どう忘れる、
うん、
その人がに頼んで、うちの息子の就職頼む、
はいはいはいはい、
で栗林さんに行って、栗林さんが渡辺晋さん紹介して、
はいはい、
それである時自分渡辺晋さんとこ訪ねて、
はい、え、木崎さんが渡辺晋さんに会いに行くんですか、そう直接、
うん、
すごいなそれ、
それ で、うん、で話はもう聞いてみたい で、うん、で音楽好きなのか、はい好きです、うん、それだけ聞かれて、次なんか松下部長っていうのが行って、
はい、
またその人のとこ行って、また同じような質問、次渡辺出版の深井さんっていう部長のとこに連れて行って、うん、はい、君はどのぐらいの給料が欲しいんだとか言われて、レコード会社紹介してくれるのにそんなことまで言わなくちゃいけないのかなと思ったら、
はいはい、
来週からなんか研修会があるから来てくれと、
へ、
渡辺プロになんかもう入れられちゃってたの、
はい、すげえ話、
それで俺嫌だなと思って、
はい、
ね、なんでこういう話になったんだろう、話が違うんだけどと思ったけど、
うん、
そんなこと言えなかった、
はいはいはい、まずね、それはね、
それから10年後ぐらいに、
うん、
その部下だった人が社長になってた熊谷さんって
今、はい
はい、その人から電話かかってきて、ね、元気とか言って、
うん、
もう渡辺出版で働いてたわけ、
はい、
その頃してお寿司ごちそうになってさ、
はいはい、
あの時ケンちゃんをね、ケンちゃんで、
はい、
渡辺出版が欲しいって言われて、
うん、
それでレコード会社に行きたいんだっていうのをその熊谷さんっていうのも言わないで、
ああそういうことだ、
そこで OK しちゃったらし
い、はいはいはいはい、
僕はね、それで
木崎さんの要望とかも分かってた上で、
うん、
でも求められてたものがあるから、もういいや木崎さんちょっと入れちゃえということで渡辺に入るんですよ、
うん、でなんでじゃあ渡辺が僕を欲しかったかっていうと、
はい、
音楽関係なく 外語だったんで、はい、英語ができると思
って。そうですよね、英語できます。
それでその時行って大阪万博だったの。
はいはいはいはい。
で、渡辺美沙さんがそれのチーフプロデューサー、音楽のね、それで洋楽の人たちはみんなあっち行っちゃって、東京のその洋楽の仕事が滞ってた、
はいはいはい。
それで自分はそのヨーロッパ、特にフランスとイタリアから来る手紙を翻訳して社長のデスクに置いとく、
はいはいはい。
で逆に向こうに手紙出すんだったら、でもそんな手紙なんて書いたことないからさ、でそういう仕事やってて、それで著作権も覚えさせられて。
そういうことですよね。だって著作権もライセンスとか、
そうサブパブリッシング、だからフランスの曲のサブパブリッシングを取ったりする仕事だった。
そうだ、なるほど。
そういうのやってた。
え、でもそこからいわゆる今の木崎さんを作り上げるその音楽プロデューサーとしての仕事にどうやって移行していくんですか。
それでだからそこで、だからこの何やってる仕事だか分かんないけど、本でも出したのかなと思った。出版社、音楽出版社だから。
はいはい。
だから何にも分からんね。
そうですよね。でもそういう時代ですよ。だって分かんないです
よ。分かんないでしょ、うん。それでそうなのかなと思いつつ、うん、なんか嫌だなとか思いながら、
はい、
ガイタレが来るとフランスとか、
はいはいはい、
なんかつくわけよ。
はいはい。
マネージャーっぽい仕事やるわけ。
そうですよね。
うんうんうん、それでヒットスタジオとか。そういうところに連れて、それのブッキングは渡辺プロがしてて、俺はもう現場にくっついてって、まあ英語が多少できたんで、それでそういうのやった
んだ。木崎さん変な話、もう通訳ですよね。
そう、それでもうヒットスタジオなんて行ったことないけどさ、譜面配ったり、そのアーティスト、
はい。
でなんか
あ、そっか、楽譜かけたんですか。
それをかけたんです
よ。ああ、作曲できたんだ。
そこはそれ、その頃だから、あのイタリアのジャンニ・ナザーノとか、うん、フランスのクロード・エブラドでは何だっけ、人にくっついてた。で、なんか分かんないけど、ジャンニ・ナザーノっていうのは平尾正明さんが曲作って、
ああ、はいはい、
それなんか向こうイタリア人のアレンジャーの人が来てたのね。それでキングレコードから出すんで、キングレコードでレコーディングしたのが最初ついてったんだけど、
そのじゃあそのついてった時は、うん、そのプロデューサーっていうかディレクターみたいなことで行った
ん
ですか。マネージャー的に、
うん、で行って、だそういう時にだなんかあのピアノの部屋があったの、
うんうんうん、
でピアノ弾いたりなんかしたのそこで。
お
だピアノ弾けんだとか言って、はいとかいうような話で、それで音楽の話とかちょっとするようになった。
へー。
した時に、うん、譜面かけるか、あ、
はい、
財布できるか、
財布、はいはい、
でその頃ってほら譜面にするしか曲って残せなかった
から、残せなかったですよね、はい、
それで曲に譜面にしてたから、でその曲10曲ぐらいを譜面に書いてた。
へ
ー。それ平尾正明さんの曲、
はいはいはい、
でこれどうするんですか、レコーディングするんだよ。
ああそっか、
え、渡辺出版でレコーディングするんだ、したら興味あるから見に連れてってくださいよ、
うん、
言って、それからうーん夜のねスタジオにいろんなとこ行ったの。
へ
え。トワエモア、ハプニングス4、おタイガースの最後の、あとは
でもまだタイガース時代ですもんね。
タイガースもう終わりの頃だ。あ、ワイルドワンズ、
ワイルドワンズ、はいはい、は
い、あと花と泉に
囲まれ
て、ブルーシャット、ブルーコメッツ、
ブルーコメッツ、
ブルーコメッツも渡辺出版でやった、
はいはい
はいはい、あとジャニーさんの最初のやつ、
はいはい、
なんつったっけ、フォーリーブスだっけ、
フォーリーブス、はい、
ああいうのも渡辺でやったんで、
へ、
そういうのとかいろんなところについて見に行って、うん、自分はハプニングスポーっていうのも結構好きで、
はいはいはい、
あとトワイモアも好きだったかな、
はいはい
あれハブンソーって苦に変わる。
そう。
はいはいはい。
あなたが欲しい。
はいはいはいはい。
名曲で。
はいはい。
プロコルハルムの。
はいはいはいはい。プロコルハルム。
あるいはユーミンの。
うんうんうん。
飛行機雲だっけ。
はいはい飛行機雲。
と同じコード進行ね。
はい、はい。まあまあそうですね。うん、でも全然違って聞こえますけど。
うん、なるほど。それで言ってて。本物すごいなとか思ってた。
さあ、スキップカーズ今すのポッドキャストでございます。ポッドキャスト特別編ということで木崎健二さんの、3回目、お送りいたしました。それではですね、また来週もお楽しみに。